ブセーズ音楽の見方。じゃあ、はい、後半行っていいですか。
後半行きましょうよ。
もういよいよ脱線してたんで、
はい、
ミュージシャンというよりもあの外国、ね、外国で生活した経験の人たちがあの思い出話を語るっていう前半がありましたんでいやこれもちょっと余すとこなく皆さんに聞いてほしいっていうところは前半ありましたが、はいはい、さあいよいよ、
うん、
ケンタレダシさんに来ていただいた理由はどこなのよということでは新曲がリリースになりました。
はい、はい、あもうなりました。
はい、
なりました。
でその前に、
はい、
実はあれゴールドフィッシュのタイミング、
はい、
龍松山のリズム隊と、
はい、
ケンタデダチがそれこそ SNS で、
はい、
あれ同じスタジオにいるみたいな写真があって
そうでした。
おいおいおい繋がってんのかいとでも俺のよく知ってる真ん中の人いねえなみたいなね、
ヒゲが
なんてのもありつつ、おそこ繋がるんだなんて新鮮味もあって、うん、で独特のやっぱグルーヴだったりリズムがそこに宿って、
はい、
がしかしここは龍松山とのコラボということになって、
そう
新曲が世に出ました。
出した、はい。
どっちがタイトルですか。これこれ。
あ、今言っちゃいました。今ちょっと俺もね、さっき、
さっき
実際俺入ってると思うから、もう何回もムームー言いたくてね、しょうがないんだろ
うね。うずうずしてます、
ね。このタイミングではね、あの世に言ってないタイミングで収録してますので、はい、あのうずうずしてるタイミングでの収録で、だいぶね、あの、スタートの号令を待たずに体が前に出てしまっている二人ですから改めてタイトルお願いします。
ムーンフィーチャリング龍松山です。
ということで、これは健太君からのオファーですか。一番最初のじゃあそもそもの龍松山へのアプローチ、はいはい、
そうですね、そもそもの最初は、まあ、ゴールドフィッシュっていう曲があって、
はい、
それではあの龍さんはボーカルではジョインしないんですけど、さっき話したみたいにあのドラムのジャクソンさんとそしてベースの鶴さんがねレコーディングで入ってくれたんですけど、この曲はぜひそのリュウさんと一緒に一から作りたいっていうプロジェクトだったので、そうですね、
時系列を話すと、うん、そのケンタ君チーム、さっき言ったコセンさん、
うん、
コセンさん僕実は昔からつながって、
あなたは本当にいろんな人ともともとつながってるよね
いやもともとつながってたっていうかコセンさんもともとバップレーベル、
そっか、
レーベルメイトではないんですけど、もう時代は
そうだったら俺もつながってる
から、ね、
元のバンドね、
うん、そう、あレーベルメイトでもお会いしたことがあって、はいはいはい、もうそれのお話はしてて、
ずいぶん前だね、
結婚、あでももう僕らがもうバップ入った時代なんで、コセンさんもいらっしゃらなかったんですけど、うん、まあ紹介されたのは、はい、でそのコセンさんのつながりもあり、コセンさんからこういうアーティストいるから、なんかあのやってみないかいっていうお話があったので、
うんうんうん、
僕はもうぜひぜひあのプロデュース業もやってますし、うん、まあ、その作曲業もやってたので、うん、ちょうどいいタイミングだなと思ってやりたいなと思ってそのケンタ君を聴き始めて、でそこからケンタ君ね結構ライブに、はい、僕らの龍松山のライブを
来てくれて、
はい、それでやろうと、もう、
うん、
でもやるからにはなんかね形にしたいし、
う
ん、
で、そうですね、
ライブが多分ライブが結構メインな、
そうですね、最初はライブを一緒にやりたいなと思って、
うん、
あのオファーっていうかアプローチしたんですけど、うん、でもそれせっかくねライブ12月にやるならなんか一緒に曲もできたりしたら最高ですねみたいな話になって、
でそこからゴールドフィッシュ、うん、フィーチャリングレインで鶴ちゃんとジャクソンを参加して、はい、でその間に僕らはその後ろでムーンを作ってて、
うん、
でそのムーンがようやく、
ね、
出たっていう感じ、はい、
なるほど。曲を作るときになんかこういうことにしようっていうのあったんですか。どういう部分を龍松山に、どういう部分をそれこそケンタ君のところを引き出すというか、
最初この曲のスタートは僕のアイデアで、そのメロディーと歌詞も僕のアイデアで始めたんですけど、うん、なんかそこにリュウさんにそのなんていうのかな、アレンジとかも含めていろいろ、じゃあリュウさんってどうしますかみたいな感じで、うん、で小泉さん
の場で
と、うん、あのリュウさんで一緒になんか作ったって感じですよね。
もう本当に小泉さん家で、まあ、スタジオで、うん、あの 本当に口でドルドルドルってやってやって、小瀬さん早く早く小瀬さんみたいな、
小瀬さんずっとその音探しててこれ、
僕はそう、ね、もうなんか口で言っても思いつきで全部やっていくタイプなので、で僕は一人だったら全部か固くて言うんですけど、うん、結構その小瀬さんが全部僕が言ってることを具現化してくれて、うん、僕はどっちかというと健太くんの曲は聞いてたんですけども、それこそチームからまあ牧色を強くとか。結構そのあんまり考えなくていいですよとか、うん、ケンタ君の職とかあんまり考えずに僕職を出してもいいですし、いろいろ遊んじゃってくださいってお部屋ありますけど、結構やっちゃってくださいっては言われてたので、うん、結構この曲に関してはもうあの僕がそのいつも龍松山で作るような思いつきでもう全部やったので、結構龍松山職は強くなりましたし、歌詞感も結構あの最初はあの完全なるラブストーリーみたいな、うん、あの歌詞だったんですけど、結構僕がそれを SF 色にしようっていう話にして、
お、
そこからやっぱりそのなんていうのストーリーを書いてるかのような感じで、その最初はあの本当に、ね、ワンバース目までは本当にただのラブストーリーを描いてるかのように思いきや、ツーバース目からそれが起承転結を作ってちゃんとストーリーにしようとしていこうっていうのが僕のアイデアですね。意外とそれが面白くて僕がテンション上がっちゃった
いや面白かったですね、うん、あのね途中のどこだっけ、ね、プリコーラスのとことかですごく声がブワーって入ってきたりするんですけど、うん、それもリュウさんのアイデアとかで、そういうとこがすごくなんか僕もいろいろ発見がありましたね。
お、ノウハウが
で、
はい、
この話を聞くとその起承転結だったりとかっていうのが、うん、結構そのいわゆるオケっていうんですか、
はい、
お少し優しく始まる、でもそういう感じなのかなと思いきや、うん、結構力強くその盛大にというかスケール感大きく後半展開していくし、うん、力強くなっていくしっていうことでも、そのそれがそのいわゆる、トラックはそういう風にするべきだではなく、その起承転結っていうそのラブストーリーだったりっていうところからの受けてみたインスピレーションでああなった。
いやいや、最初はね実際歌詞を結構入れてなくて、
そう、
ね、意外とこうピペしてもらってやってたんで、うんうんうん、どっちかというとアレンジ面でこういう風にしようっていうのは僕の中であのデモに3曲聞かせてもらって、これならっていうか、すごい偉そうな言い方になっちゃったんですけど、これはテコ入れたら面白そうっていう曲から始めたりとか、うん、まあ単純にいい曲だからっていうことです。いい曲だから、うわ、このメロディーいいなと思って、ムーンのそのサビ聴いた時にいいなと思って、じゃあここから、本当にもう、いや、本当に思いつきです。もう単純に、こうしよう、愛しようっていう計算は後から。まずは、もう爆発みたいな感じでもうブワーってキャンバスにグワーって書いて、後で消しゴムでちょきって輪郭を入れてったので、結構古仙さんのポジションも大事でしたね。
なるほどね。
僕がプロデューサーアレンジャー的な感じではありましたけれども、実際古仙さんが僕を抑えてくれてた部分がちょっとやりすぎっす結構あのすごいいなくてはならないような存在、やっぱり健太くんチームの中でも小瀬さんはそうだったなと思いますし、うんうん、今回やってみて改めて、おやっぱりお互いその、まあ、彼も作曲家としてすごい活躍されてますから、うん、やっぱり作曲論がそれぞれ2人ともあるので、そこら辺を ぶつけようっていうよりかは同じレイヤーで同じこう厚みを増やしていこうっていうアイデアだったので、すごい僕はムーン成功したなって思いますし、いや自分で言うのもあるんですけど、
いい曲ですね。
どっちにもない曲に仕上がってるんですよ。
いや、
さすがにリュウマツ聞いてんで俺。ね、でそこでだったらこういう感じのメロディーというか、うん、歌のアタックが入るだろうなっていうところが絶対ないわけですから。このオケで聞かされてリュウ松山だよって言われたら、なんとなくこのリュウ君のね、うんうん、声のイメージとか、はい、その声が力強くなっていくところのイメージとか勝手に思い浮かぶんだけど。うん、はい、それが完全にやっぱ健太出だちになって、
はい、
きっちりとこうやっぱ歌声にブレがないって言い続けてるのはやっぱそこで、
そこ
誰が来てもこの歌のブランドでちゃんとラッピングできてるみたいな、はい、
うん、
がやっぱすげえなって思いながら、はい、どんなにスケール感がこう後半上がったとしても、 健太出だちの歌でこうきっちり色付けて、はい、その色が楽曲を支配するようになってるっていうのが、おーなるほどと思いながら、
うん、一応バンドは全員龍松が弾いてるんで、
そうバンドはそうですね、
豪華ですよ、
めっちゃ豪華です、めっちゃ豪華です。
いや豪華っていうのは楽しかったなと思って、うん、改めてやっぱり3人で違うアーティストの上にあの後ろで
こ
う乗るってあんまないんですよ、バンドとして、はいはい、結構不思議な雰囲気というか、やっぱり僕ら弾いてて、あこれ誰の曲、あで健太くんの曲だって思ったりするので
いいな、
結構面白かったですし、貴重な経験させてもらってるなって改めて思いますね、はい、うん、
素敵な曲になっとるわけです。これだから多分まだ出てすぐなので、
はい、
うん、
いっぱい聴いてもらいたいんです、
いっぱい聴いてもらいたいですね、うん、
あととにかくさっき言った歌詞が結構ね2人で悩んだりして、
うん、結構悩みましたね、
一言一言結構大事だなって思ってて、うん、ただの繰り返しだと思いきややっぱりついあの1バース目と2バース目でついになってたりとか、
うんうんうん、
結構そこら辺をこう意識して見てもらいたいですし、英語なんですけどね、
うん、
でもそれをこうキーワードだけでも感じ取れるところがあると思うので、そこをね感じ取ってもらって、うん、うわ、
はいはいはい、
ラブソングみたいな、何これみたいな、
お
なんか結構簡単な英語使ってるけど、うん、でも結構詩的っていうか、うん、ポエティックなところもあって、僕も結構すごく好きな歌詞ですね。
読み取れる、紐解けるよ、トライしてみて。
僕はね自分でこうトゥッて思いつけていった、あとねB メロのアトモスフィアの使い方2個あるんですよ。1個目のアトモスフィアと2個目のアトモスフィアは、うん、俺ちょっと自分で言うのも変ですけど、うん、俺天才だなって
思
って
。天才的ですよ本当に。
やっぱりでも最近やっぱり作曲してて思うんですけど、
うん、
寝れば寝るほどあんまり良くないなって僕は、まあ、人にもよるんですけど、うん、僕だからその今回古仙さんとのやり方すごい良くて、
うん、
やっぱりフラッシュアイデアが実際良かったりする、
うん、
確かに
降ってくるとかじゃないですけど、そんな僕は大層な人じゃないんで、ですけれどもやっぱりこの思いつきで出たものがやっぱり一番衝動的だなって思った曲がこのムーっていう曲なので、その衝動っぽさとか、うん、あの最初のアレンジの違いとかね、うん、とかがすごい出てると思うので、
そうですね、いやなんかそれも僕すごく今回あのいい経験だったなと思って、結構僕あのフォーカスして、
うんうん、
結構完璧に作りたいタイプなんですよね。だから結構時間かかったりするんですけど、なんかリュウさん小泉さんちに来てめちゃくちゃアイデアダーって出てきておおこのスピード速っと思って、いやすごいなんかすごいなんかいい経験でした、
うん、そういうのもいいかもね。なんでかっていうと、多分やってないと条件反射って条件があった時にゼロの状態から実は動けてないと思ってるのね、
うん
うん、日頃から音楽を作ってないとフラッシュアイディアも音楽的に出てきやしないとは思ってるから、うん、何にもやね下地のない人がいきなり背面飛びはできんので、
まあ反復練習みたいなもんですよね。野球で一塁にもう目をつぶっていけるみたいな人たちですよ。
死ぬほど鍛錬してないとゾーンがないから、
うん、
でゾーンに入ってって言うけど、うん、動けない人にゾーンが訪れることないからやってやった先にあるフラッシュアイデアだから、うん、それはもう精査され済みというか、
うん、そうですね、
そういうとこもあるかもしれないから、もしかしたらそれこそ制作の中でのこのひらめきは練らなきゃいけないのか、うん、それともひらめきのままが実は良かったのかみたいなところは、
うん、
もしかしたらまた新しい引き出しとして、
そうですね、
制作のスタイルの選択に入ったかもしれない、
は
い、
そこはね僕があの、まあ10歳は違わないですけど、まあ、10歳ぐらい違うんですけれども、うん、やっぱり僕がその今まで吸収してきたものとか吸収してきたやり方、僕も昔はすごい練っていっぱいここに置こう、うん、ここに置こうとかやってたんですけど、それが今こう培ったものが出てきたものを今健太くんにこう見せてあげるっていうのはまあ偉そうな言い方ですけど、こういう風に僕はやってますよっていう、うん、まあ、数こなせるしそれの方が、
うん、
それの方がしかも練ってるとやっぱ考え込んじゃってどんどんこうあの 歌もそうだと思ってて、うん、ワンテイク目が実際良かったりとか、
うん、ああよく言うよね、なんかね、あるある、その重ねれば、ね、出るってもんでもねえみたいな、
まあ出るっていう人もいるんですけど、桜井さんみたいなのどんどん寝れば寝るほどいいものが出てくるとかいるんですけれども、僕は結構、まあ、ワンテイク目タイプなんで、うん、そういうのをまあいろんな人の手法を見てますし、彼は、うん、まあ、僕なりのもう手法をそのままぶつけていこうと思ったら、もうキーマン完全構成さんでした。
なるほどね。そこのちゃんとその俯瞰でハンドリングできてる
バランサーっていうか、
そうですね、
チームケンタデダチ的な、うん、ね、この楽曲を彼の作品としてどうするかっていう命題の半分、
そうです、うん、あと僕との言語化できないあの言葉で、
あ、そっかそっかそっか、
を言語化してくれて健太君に伝えてはこういうこと
です。音の通訳
ははなるほどね、
面白い。でもそうやってできたの楽曲が、はい、12月にこれライブもあるじゃないですか、はい、
そうです
ね、それこそ、はい、先にね日程的にはもうすでに出てましたけれども、うん、いよいよ今度はステージで龍松山と、まあ、対バンというか、はい、形になります、
はい、
対バンというかね、僕らが後ろで弾くんです。
まあ、ワンコラボみたいな感じ、
コラボだね、
なります、
ね、
ケンタデダチワンマンライブで龍松山がコラボで後ろで、
なるほど、そういう
支える感じです、
枠組みでございますね。じゃあ実現するわけじゃないですか、まさに。
いや本当
に そうです。
いやもう全曲ですよ、ほぼほぼ。
あ、じゃあもうなか今までなかったものまで音として実現できるわけですね。
そうですね、
これは貴重だぞ。
ですし、それもありますし、今もう一曲書いてますから、結構密にねいろいろやってるので、
うんうんうん、
今回はムーンっていう曲は出しましたけど、次はまたちょっと違う、まあ僕らも実際今まだ見えてない部分もあるので、うんうん、どうなるかなっていう楽しみを今噛み締めてはいます。
まずムーンしっかり聞いてもらって、
うん、
あ、これいいなと思った方は、ね、まあじゃあ朗報を待てと。
そうです、あと12月のライブやっぱり、
そうだね、
オールインジャムウィズリュウマツヤマ、
うん、すごいな、
いや楽しみ、
素敵なひとときになると思います。
はい、
また違うグルービーなね部分だったりとか、
うん、
ふわっと音の広がる感じだったりっていうのは、今までのケンタデダチライブにはまたちょっと違うテイストでね、
そうです
ね、繰り広げられていくものだと思う。
僕バンドでライブをやったことはあるんですけど、うん、でもなんていうのかな、そのもうできてるバンドと一緒にコラボみたいな感じでやるっていうのはまだないので。
あと実際本当に言うのはあれなんですけど、僕らあの3人ともサポートいろいろやってますけれども、同じサポート、まあ、サポートみたいなイメージですけど、
うんうん、
同じサポート現場みたいな感じになるので、
うん、
初めての感覚、
ね、
だって、うん、言えば健太くんの曲を僕らが演奏
して、だって龍松山をロッドバルトバロンのサポートで見たことがありますとか、ヒミトリオでジャクソンが叩いてますっていうのはあるけれども、
うんうん、
3人来ましたみたいな。
実際初めてなんですよ、僕ら3人。
あ、面白い。
あ、初めてなんです
よ。それも見て
みたい。で、それはそれでなんか違う人の曲を3人でやるっていうのは初めてなんで、
あ、
どうなるかなっていう
素敵な体験、
自分のワクワク感がすごいあるので、うん、それでね、僕らの刺激にもなると思うので、それが僕らの新しい曲にもつながってくれたらいいかなって思ってますね。
うん、いい、
楽しみですね。
ということで、ぜひ、
はい、
音源しっかり聞いていただいて、ライブも楽しみにしていただきたいと思います。
いや、今日は久しぶりに1時間超えましたよ。
結構喋りました。
結構いろんなこと喋りましたね。
さあ、2週連続なのか、2夜連続なのか。
これは確実に2話になるんで、
たくみさん大変です。
これ今結構話題です。
頑張りましょう。すいません、
一週頑張ります、
はい。ごめんなさい。
ということで、はい、本当に実りある、いろんなお話を伺うことができました。ということで、もうこのつながりで、また年内は皆さん楽しく耳を、うん、目を楽しませてくれると思いますので、追いかけていただきたいと思います。はい、ということで、音楽の見方、今日は、まあ、コラボなんでね、ある意味なんかもう2人がゲストみたいな感じではありますけれども、ケンタデダチさんをお迎えしていろいろお話伺いました、はい、
ありがとうございました。
ということで、音楽の見方をお届けしたのは藤田匠と
龍松山でした。